インカーク、スラッシュ、ジョンドー。はい、始まりました。インカーク、スラッシュ、ジョンドー。このラジオは、お肉とそれ油断、インカーク、またの名前を、ニーテサッカー、ジョンドーが、やってるやつです。はい、本日ね、150日目でございます。150、ね、すごい、ね、ジュースが買えますけどもね。もうね、200も近いというわけですよ。あとね、ついにこの間ね、100回をやったと思ったらもう150ですからね。その分もう一回やればね、200というわけですからね。まあそういうわけでね、20分間参りましょう。今日もね、昨日のやつの続きでいきます。レイニーブルーベルザ セカンドクールの昨日途中で切れた曲から流していきます。コメント読みましょう。長瀬さん、クリさん、こんばんは。こんばんは。毎晩楽しみに聞いています。流す曲が固定になったんですね。昨日の収録分がたまたまそうだったのかもしれませんが、BGM の音量が少し大きめかなと思いました。デュエル部のお話あたりで聞こえたり聞こえなかったりしたところがあったので、BGM をもう少し下げていただけると嬉しいです。おにぎりクリさんが出品されるとは思わなかったので、遊戯をネタを一つ考えていたのですが、さすがに同じ土俵では戦えないので、また、念をします。クリさんの作品、楽しみにしています。というわけでコメント、長瀬さんからいただきました。コメントありがとうございます。ね、おっしゃる通り、音量が大きかったんですけども、単純に、自分が聞きたかったから、上げてしまったというね、それだけのことなんですけども、反省したので今はちょっと下げてます。はい。ね、曲の固定はね、単純にラジオをさ、撮るぞと思ってから曲を探し始めているので、単純にニコ動を見て回る時間がかかるなというだけなんですけどもね。まあ、ね、いろいろ、新しい曲も開拓してるんでね、最近、ジャンル。まあ、なんか気に入ったのがあればね、また流すと思いますけどもね。あの動画がね、20分ちょっとっていうね、非常に長さがちょうど良かったんでね、まあ、いいやと思ったんですけどもね。このラジオはですね、だいたい、23分半を超えると、音質がワンランク下がってしまうという、なんかそういう感じになってるんで、まあなるべくね、23分半を超えないようにはなってるんですけどもね、やっぱり伸びるときは伸びるし、ね、余るときは余るというわけで、ちょっと間が足りないかな、なんていうか、話すことが少ないかなと思って、最初の方を間隔を空けて、最後の方をギュッてなるっていう、150回やってるんですけどもね、ペース配分が一度も未だにつかめないという、そんなラジオをやってますけどね。お肉ですよ、お肉。冬のお肉マーケットですけども、ね、僕も思ってなくてね、お前出品するからと言われて、ね、僕も思わなかったんですけども。まあね、まあ、デュエル部で、まあ、お肉でやれという、ね、団長から、言われたので、まあ今考えてるところですけどもね。まあ全然ね、遊戯王対決でもね、僕としてはね、全然構いませんけどもね。実際そんなに、カードの方はね、それほど詳しいわけでもないのでね、実際その、GX とか 5Ds が好きだから、デュエル部をやってるだけなのでね。まあ、ね、まあね、皆さんの、ね、皆さんがどんな作品を作ってくれるのか、ね、作ってくるのかというね、それをまあ、楽しみにしながらね、まあ僕も、いろいろ考えながらね、栗企画もあるんですよ、今回。だから大変なんですよ、今回。ね、まだね、多分、情報の公開はまだしてないと思うんですけどもね、いろいろちょっと面白い、今までやってないようなことをね、ちょっとやってます。ラップ、ね、もちろん今回もラップもパフォーマンスであるんですけども、ちょっとそのラップを、いつもの、まあいつものやつなんだけどちょっと違うみたいなね。いろいろそういう面白い、だからまあ 鬼家ですから、まあその、二次創作イベントっていうものにちなんだね。そういうものをね、なんか、いろいろやるらしいです。まだね、稽古は来月からになるんでね、まだ、全然何にも、鬼家のことは分かってないんですけどもね。というわけで、まあね、明日、日付回って今日ですけども、24日、パワー、ね、2217プロジェクトの新作、アサシン一家、アカツキ一族の、ちょっとド忘れしましたけどもね、2217プロジェクトの方でね、ブログの方で書いてるかもしれませんけども、それを撮影してきます。本当にね、生活リズムが治んなくてね、このラジオを撮ってるせいじゃないかっていう説もあるんですけどもね、やっぱりね、夜中にね、こうやって喋るとやっぱりね、脳がね、それだけ活動するのでね、その後眠れなくなるから、リズムが反転してるんじゃないかって説があるんですけどもね、単純に、休みに入る前は生活リズム狂ってなかったので、これは完全にもう、休みボケというか、休みボケとはちゃうか。単純に、やることなくて怠けてるだけなので、ラジオのせいにはしませんけども。ねえ、そういうわけでね、最近はテレビばっか見てますよ。録画ですけども、月曜から夜更かしとかね、好きで、親も好きでね、よく見るんですけどもね、マツコは面白いですね、やっぱり。ゲストの、ゲストというかその、出演者の中に紛れてるより、マツコメインというか、マツコが話を回す方が、話回してるマツコの方が好きですね、僕は。なんていうか、パネラーじゃないですけど、なんていうんですか、その、出演者の一人としてマツコが並んでるとちょっと悪が強すぎてね、なんかなっちゃうんでね。マツコが、回してる番組の方が好きですけどもね。まあそういうわけでね、いろいろ見てますよ、テレビ。奈良テレビでは何でも探偵団がね、今日やってるんでね、この時間だから火曜日に。なんでね、まあ、それも見たりしてますけども。だから、ね、料理とか、なんていうかね、なんだったっけ、ビフォーアフターとか。だから、まあ、そういう系ですよね。見るのは。そうしたって。人メインじゃないやつね。ねえ、そういうわけで。まあ、でもね、明日、まあ、今日ですけどもね、また朝から住谷家に行って、ね、昨日掃除しましたからね、住谷をみんなで。ねえ、本当にね、除湿機がね、フル回転してるんですよ、いつ行っても。除湿機がね、フル回転してるのに、湿っぽいんですよ、常にあの部屋は。すごい、ね、絶対、自分は住みたくない部屋ですけどもね、完全に。あれは。ねえ。まあね、今度はうちのミルクさんも出ますし、石田さんも出ますし、伊勢村さん、前作ね、ウドカメラで大江さんを演じた伊勢村さんですけどもね、その3人と僕がね、いろいろやる作品で、27日になんかその、イベントがあって、映画の。それに編集が間に合えばそれに出す用の、やつというわけで、僕も詳しくわかんないんですけど、多分、2217の方に行っていただいたらね、多分、その辺載ってると思うんでね、ぜひ、興味のある方はね、そちらもチェックしていただければなと思います。はい。まあ、というわけで、陰閣でございました。というわけでね、ジョンドコン、あん、ぐ、ぐ、ぐ、はい、はい、あ
ボルチオの、今日は何の日のコーナー。3日に一度のポルチオタイム、今日もやってきた。今日、10月24日。この日が一体何の日か、世界中で何が起こったのか、それをポルチオさんと共に学び、
変わる。そんなね、そんなポルチオタイム。この冒頭のね、学び変わるってのは、劇レンジャーの前工場なんだけど、果たして何人が分かっているのかという、そういうポルチオタイム、行こう。1740年、三色旗がフランス海軍の海軍旗として、まあ、この日採用された。まあ、後のフランス国旗となる三色の旗。やっぱりその、国旗とか国家とかね、そういうものはね、やっぱりその、ナショナリズムっていうのかな？それとは切っても切れないもんだから。そういう、まあ、最初はフランス海軍の旗だったというわけで。やっぱりそういう戦争とかそういうね、特にヨーロッパの方は国が隣にあってるからね。そういう戦争と、まあ、そういう国旗とか国家とかそういうね、ものとは切っては切り離せない関係なのかなという感じだ。そして1857年、現存する最古のサッカークラブ、シェフィールド FC がこの日、まあ、結成された。ね、1857年に結成されたサッカークラブが今もまあずっとやってるっていうね、すごい。サッカーの歴史というものはやっぱりね、古いから。もう、ボールがあればどこでもプレイできるからね。だからもう、野球はね、もう実際、日本とアメリカ以外どこもやってないようなね、あんまり普及、実は世界的に見るとあんまり普及してないっていうね、そういうスポーツだが。そして、1901年、アニー・エトソン・ライラーという人物が、人類史上初めて、ナイアガラの滝を、樽に入って下って生還した。ね、ウィキペディアでね、目を疑ったんだが、そういう人間がいたらしい。この、アニーね、アニーの項目は、英語版ウィキペディアにしかなかったので、よくは見てないけれども、これをわざわざ書くってことは、おそらく、この前にもね、何人かが、樽に入ってナイアガラを制覇しようという、ね、そういうダーウィン賞を受賞するタイプのバカがね、おそらくは何人か、いただろうと思うね。やっぱり、ね、アメリカとかね、でかい国はね、やっぱりバカのスケールが違う。よくね、ホームビデオとかね、YouTube の面白い映像を流しているテレビ番組とか、あんまりね、あんま嫌いだから見ないんだけども、ああいう番組見てるとやっぱりね、アメリカのバカはね、スケールが違う。日本のバカとはね、やっぱり、スケールが違う。ね、どっちもバカだけどね。そして、1929年、世界恐慌が始まった。暗黒の木曜日と言われる、この日に世界恐慌が始まった。というわけで、あとね、10月24日というわけで、語呂合わせで、手に幸せ、ね、手乗り文鳥というわけで、今日は文鳥の日です。はい、また3日後。はい、ジョン・ドーです。というわけでね、後半戦ですけどもね、ね、ゴーバスとウィザードをね、今日見ました。ね、ゴーバスはね、水木の兄貴、登場会でしたね。まあ、バディーゾードっていう、つまり、着ぐるみキャラであるところの、まあ、バディーロイドと巨大ロボであるメガゾードを、まあ、一緒にしてるキャラクター。まあ、要するに、よくある、意志を持ってるタイプの巨大ロボなわけですけどもね、操作中枢というか、コクピットを、バディロイド、着ぐるみキャラクターで構成するっていう、これは多分巨大ロボっていうね、大きな戦力の制御として、やっぱり、巨大ロボそのものにね、AI で意思を持たせるっていうのは、これはこれで危険が伴うわけで、まあこの、やっぱり設計思想として、やっぱり巨大な力である巨大ロボと、その操作中枢である超 AI、AI、その意志を持ったロボね。それはまあ分けて、さらに人間がそれをパイロットとして乗り込むことで、それ操作するっていうのはやっぱりSF 的に考えると、リスク回避という点でやっぱりそこはやっぱり分けられるべきであって、まあそれを一緒にしようとしたからこそ、研究は、途中でね、切られたんじゃないかなっていう、そういう感じですけどもね。たてがみライオンのロボ形態とね、ニックの顔がね、結構実は似てて、まあこの、たぶんたてがみライオンが怖いなって、 そこにゴリラとウサダが入って、多分次の合体ロボになると思うんですけども、まあその新しい中枢になるロボとして、やっぱりそのニックとの関連性みたいなね、バイクになるっていうのと、まあ猫科の猛獣っていう点で、それもまあ一緒なんですけどもね。だから縦紙ライオンの設計者が水木一郎だからっていうのは、だからまあ水木一郎の主題、挿入歌が流れるっていうね、非常に理にかなった話なんですけども、となるとね、パワードモーフィンのあのアイテムのシステム音がなぜ兄貴なのかっていう、そういう疑問が、あれの開発に兄貴が関わってんだったら、別にシステム音から兄貴の声がしてもおかしくないんですけども、そういう謎が残ってしまった回ですけどもね。コクピットのアタッシュケースもね、まあ、あれがジオになるというわけで、ね。まあ、今までの武器がね、カメラからジオになるやつと、双眼鏡から剣になるやつと、まあ、ハンドルが剣になるやつとで、まあ、そういうね、変形するタイプのやつなんで、まあ、今回もアタッシュケースが銃になるっていう流れだと思うんですけどもね。まあ、決してまあ、アタッシュケースには見えないぞという話なんですけども。ね。まあ、アタッシュケースと言ったらね、ファイズが印象的ですかね、やっぱり。お前をぶっ殺してやるとか言って、いそいそとバイクの後部に戻って、アタッシュケースを開いてガチャガチャやるっていう、草かのあの感じがね、ありますけども。ファイズにはね、あれもアタッシュケース型ですからね、なんだっけ、ブラスター。ブラスターフォームのあれも、ね。で、ウィザードですけどもね、なんかサブキャラがとっちらかってるというか、ね、まあ、今まではその、ライダー、ね、まあ、ヒーローがいて、その周辺人物みたいな感じだったんですけども、今回その、つまりその、サブレギュ、準レギュラーのキャラが多いというか、まあ、その、リンコちゃんと、順平と、まあ、ね、女の子と、小読みか。ちょっとわかんないですけども、がいて、で、まあ、指輪のおっさんがいて、まあ、この程度ならまあ、あれなんですけども、ここまでね、何話か見てきてね、実はドーナツ屋が結構絡んでくるぞという。あれもまあ、たまに出るというよりは結構、がっつり、その日常編に絡んでくるんで、ちょっと多すぎないかという、感じもしないでもないんですけども、実際その、このストーリー自体がね、ハルトの謎というか、ハルトのことがあまり視聴者に分かってない状態で、だからその、今回もちょっと過去が触れる、両親が事故で死んだっていう話が出ましたけども、つまりその、ハルトの謎を追っていくストーリーなわけで、それで、サブキャラがあんまりいなくて、ハルトをメインでやっていくと、なんかね、なんかサスペンスじゃないですけど、なんか、シリアスになりすぎちゃう。だから、感じがあって、だからまあ、その、サブキャラいっぱいで、まあ、ドラマ盛り上げて、ハルトのことを掘り下げていくみたいな、そういう、ね、そういう方法なのかな、というね、そういう感じもしますけどもね。今回ね、なかなかフェニックスさんがね、かなりエグいことをしてましたけども、今回そろそろね、アンダーワールドが見れるのかなっていう感じですね。アンダーワールドはね、春平の回から出てないんですかね、確か。だからね、実際まだ2回しかやってないっていうわけで、そろそろね、アンダーワールドが出てもいいんじゃないかなって思うんですけどもね。まあ、次回ね、新フォーム、早いですね。まあ、でもね、基本の4フォームがあって、その4フォームそれぞれにパワーアップフォームがあるんで、まあ、こういうペースで出していかないと、後半にね、残しちゃうんで。というわけで、ドラゴンフレームでしたっけ?が次出るんですけども、もし次ね、アンダーワールドが出るんだったら、それで、なんか、幹部の強さと新フォームの強さをこう、両立できるかなっていう気がして。だから今までだと、例えばね、フォーゼはね、それは顕著だったんですけども、新しいフォームに変身して、だから今まで以上の力が出るぞって時に、敵も同じように強くなる で、大体まあ、幹部と戦うんで、結局倒せない。だからその、新しくパワーアップしたのに、結局苦戦してるんで、なんか強さがわかんないみたいな、強くなったって思わないみたいな、そういうところがフォーゼには特にあったんですけども、今回まあもしね、次回その、アンダーワールドが出て、まあ、等身的の敵と CG の敵が出るんであれば、まあその、新しいフォームの強さは、その、アンダーワールドでモンスターを倒すことによって、まあ、晴らせる、証明できるし、幹部の強さ、幹部は倒されてないから、まあ、幹部の強さも保ったままで、新しいパワーをゲットしたっていうものが、それは両立できるかなと思ったんですけども、だからその、ね、必殺技、新しい必殺技を幹部に出したけど、幹部は殺せないから、話的に。だからまあ、必殺結局その、新しいフォームになって新しい技を出したのに不発するみたいな、ことになっちゃうのを防げるかなと思ったんですけども、その、今回の敵がフェニックスさんっていうのがね、またネックで、多分、その、フェニックスが幹部にいるっていうのは、多分、フェニックスだったら何回倒されても平気っていう、ね。フェニックスだから、倒されるけど、復活するみたいな、そういう意味で、多分、フェニックスさんは幹部になってると思うんで、多分、その、だからね、倒されるのが仕事みたいな。だ結局、その、フェニックスさんの強さはね、結構今回でね、出ましたけども、それで、フレームドラゴンに変身、フレームドラゴン、ドラゴンフレームに変身して、もしフェニックスさんを倒しちゃったら、まあ、フェニックスはまあ倒せるんだ、みたいな、ことにね、なっちゃうから、ね、もっとまあ、多分フェニックスさんのカマセッションみたいなのは、ずっと今までね、プンプン出てたんで、ね、その点ちょっとね、だから、強いから幹部なんじゃなくて、しぶといから幹部なんだ、みたいな、そういう風になっちゃうんでね、どうしたってあれですけどもね。まあ、でもね、基本4フォームがあって、その4フォームにそれぞれ次の形態があるっていうのは、まあ、ある意味で、空ガに近い構成なんで、まあ、どういうね、見せ方をしてくれるのか、ね、その、フレームがあって、強いフレームがあるんだったら、ずっと強いフレームでいいじゃないかとか、いろいろあると思うんで、それをまあね、設定とか、話の流れでどうやってまあ、うまいこと、処理してくれるのか、みたいなものをね、期待したいです。はい。じゃあ、陰徳スラッシュジョンドー本日はこの辺で、また明日お会いしましょう。バイなら。